とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
アウトプット、ジョーカーとは何だったのか、ドラマ語り映画部。はい、ということでですね、今回は、ドラマ語り特別編ということで、まあ、ただ、ただただ気になっちゃってモヤモヤしてるこの思いをちょっと悪いですけど喋らせてほしいっていうね、そういうコーナーということで、映画ジョーカーについてちょっと喋ってみようかなというリスキーな企画でございますけども、
まあいいんじゃないですか。もういろんなところでね、働いてあの語られてるものではありますから、もう好き勝手何でも賛否どっちでも言っていいような状況になってますよ、
ね。まあ、賛否というか、でまあ、 一応今回はもう見てしまったというね前提において喋っていきたいと思いますので、はい、まだこれから見たいっていう人はね、まあ、聞かないという選択肢もあるかなというふうに思いますけど、ご容赦いただきたいということで、
うん、
はい。でちょっとねこれね、もうジョーカー見まして、岩崎さん見ましたか？珍しい。
僕は見ました。僕は試写会で前日に見ました。
はい。で僕はドルビーシネマで、わざわざドルビーシネマ
で。同じくです、同じくです。はい、
ドルビーシネマめちゃくちゃ高くてもげっそりしちゃいましたけど、
プラス600円ぐらいでしたっけ？
そうそう、2500円ぐらいしたよ結局。そうだよね。うん、おいで、まあそれはいいんですけど、まあ見てちょっとなんていうの、なんかモヤモヤがさ、もう止まらない感じの映画で、どうしようと思って、本当にいろいろどうしようと思って、うん、でもこれね、最近の映画見た後のパターンっていうのはもう知れてて、もうすぐツイッターとかでさ、ジョーカー感想みたいなの検索しちゃったりとか、うん、でこう家に帰ってさ、なんかジョーカーレビューみたいなのとか見ちゃったりとかさ、映画なんとかみたいなの見ちゃったりとかさ、なんか映画 .com の感想見ちゃったりとかさ、もうすぐしちゃうからさ、いかんいかんと思って、これはねちょっと自分で考えなきゃいけないと思って。
なるほど。
そう、それでむむむと考えて、で今ちょっといくつかポイントをとりあえず上げてみたんですよ。
うんうん。
で15個一旦上げてみました。
多いですね。うん、すごい。
でまあ多分でももっといろいろ語られてるはずだし、別にいいやと思うんですけど、うん、まあ、岩崎さんはこういろんなレビューはちらっと見てるのかな。
そうですね、はい、
はい。なんでちょっとこれ、まあ、15個は今皆さんもブログ見ていただければ載ってるんで、まあ、見ていただけるんですけど、なんか岩崎さん、うん、こう15個の中で気になることこうちょっとね拾っていけたらなというふうに思うんですけども。
ですね、そうだね、はいはいはい。
まあ、
銃はたまたまの怒りの具体化装置であったのか。
あ、じゃあいきますか早速。はい、銃、あ、3番目のやつですね。
はい、
はい。銃はたまたまの怒りの具体化装置であったのか、まあ、これはまあ、ジョーカーがジョーカーになっていくきっかけってどこだったのか問題があるわけですよ。
うんうんうんうん。
で例えばなるべくしてなったみたいなことも言えるかもしれないし、
うん、
いろいろ観点はあると思うんです。でもやっぱこうどうしてもこういう映画って大体銃が、まあ、事件の発端にならざるを得ないことがあるじゃないですか。
特に銃社会におけるアメリカにとかにおいてはね。
そうそうそう。でだからこう銃は命奪っちゃうわけだから、まあ、後戻りできないっていう象徴なんだと思うんですよね、
うんうんうんうん。
でしかもそれが生活の中に馴染んでるから、アメリカにおいてはまあこういうことがリアリティがあるわけなんですけど、
うん、
って思ってるから許してるんだけど、でもそれで、うん、そういうことなのみたいな気持ちもあるわけです。だから、
うんうん
うん、銃じゃなくてもこういうことがあったんだっていうふうに納得できればいいんだけど、
うん、
銃があったからああなっちゃったんだよなっていうふうに思いたくもなるみたいなところがあって、
うんうんうんうん、
なんかそこがゲスなくもあるし、いやもしかしたら別に銃じゃなくても 彼はそこに行ったんだっていう気持ちもあったりもして、
うんうんうん、
でちょっとモヤモヤしてんだけど、岩崎さんどう思います、この銃。
なんかあの後の展開というかラスト近辺の展開で、うん、その銃を渡した、まあなんかこれ使って元気出せよみたいな、うんうんうん、なんかおっさんが罰を受けるじゃないですか、
うんうんうん、
最終的にその行為によって、うん、自らがやったその軽薄な行為によって、
はい、
だからなんて言うんだろうな、その銃をだからある種の僕は監督自身の銃社会とか銃を容易に持ち出すことに対する否定的なあの考え方がそこにはあるのかなとは思うんですよね。
うーん、
安易にあそこで銃を渡していなければその後に起こったような悲劇は起きなかったかもしれない。まあもちろんその何らかの暴力には至った可能性はあるけれども、あそこで事件化して、彼が身を潜める必要はなかったかもしれないって思わせるための装置としての銃っていうものの描き方はしてるんじゃないかなと思いましたね。
なんかその銃を渡した人のなんか流れは僕はちょっとあんまりこうディティールが追えなかったんだけど、なんか一つ想像では、うんうん、なんか銃を渡すっていうこと自体がもうバカにしてるっていうか、うん、そういう意味合いにもちょっと取れて、
うんうん、
それはその憐れみみたいなことなのか、
うん、
力さえあればとか、あとお守りだよみたいな言い方をしてたと思うんですけど、
うんうん、
つまり なんていうのかな、あの渡す側はそんな意識は多分なかったと思うんですけど、その弱い人間だよってことを、まあ、レッテル貼っちゃったみたいなこともあるのかなみたいな気がしてて、
うんうん、あると思います、あると思います。
だからそういうことを貼られたらやっぱり爆発してしまうのかなみたいな、そういうふうなことなのかと思ったんだけど、うんうん、なんかねいつも銃になっちゃうのがねちょっと解せない気持ちだったんだよね。
でもまあそれがまあナイフになったところでとは思いますけど、
うん、
まあナイフになったらいろいろと変わってしまう。あとはまあよく言われるのは銃っていうのは弾痕の象徴だっていうことをよく言われる、男性性の象徴としての銃みたいなところはあったりすると思うので、そこをこうある種なんだろう、皮に来るじゃないですけど、男性さっきのそのあざけるというか冷笑するみたいな言い方をしてましたけど、そういうものとしてもあったのかなとは思いました
けど、ね、まあまあ、 別に正解を求めてるわけじゃないんで大丈夫なんですけどね、うん、さあまずちょっと一応これだけ言っとこうかな。一番目にヴィランであるところのジョーカー誕生秘話なのかっていうふうに書いたんですけど、
うん、
なんかこう、まあ、これが結構大きな問題なんだと思いますが、つまりまあ賞をねこの映画は取ってるわけじゃないですか。
はいはい。
で取ったっていうことがこの意味をまあ剥離してるんだと思うんだけど、
うん、
なんかジョーカー誕生秘話っていうふうに見られたらこんな楽なことはないなってすごく思ったんです、
うんうんうん、
つまりファンタジーというかそのヒーローものの一エピソードとしての物語であるというふうに解釈できれば本当にありがたいなと思うわけなんですけど、でも世の中はそういうふうに見てないっていうふうな視点が強いからこその受賞だったりもすると思うんですよ、
うんうんうんうん、
つまりジョーカーという特別な人が生まれるっていう物語ではなくて、誰しもがジョーカーなんではないかっていうふうなことを普遍化してるっていうような意味合いで多分ショーが
ジョーカーになりうるんじゃないかみたいなことですね。
そうそう、うん、もしくはジョーカーというものを作り上げたいという世の中の空気みたいなもの、
うんうんうん、
だからジョーカー本人とは違うその、ね、あの顔マスクだけつけてる人たちとかいっぱい出てくるわけですけど、
グッシュでね、はい、
そうだからあれは大体可能というかさ、まあね、一人の人に注目してあの物語を作られているけれども、誰しもがジョーカーになる可能性を秘めていて、でそれはたまたま彼はすごく かわいそう風に映るような物語があったりもしたけど、その物語は個々に全部バラバラで、うん、でもあれこう集団のエネルギーと、あと彼が途中で暴力に反転していった時にすごく自由になっちゃってるわけなんだけど、まあ、みんなそういうふうな、うん、あの反転した時のエネルギーの喜びみたいなのも感じちゃってるっていうのが、まあまあ、ある種のドラッグ状態みたいなのがあそこには繰り広げられるわけだけど、うんうんうん、なんかそういうことの方がにリアリティがあって、こうやってジョーカーって生まれたんだねって話には誰も納得していかないみたいなところが、だからどうかジョーカー誕生の話であれっていうふうに、あの三四郎風に思ったん
だね。監督自身が言及してましたけど、はいはいはい、まあ、ネット上でもいろいろ言われてるそのブルース・ウェインの年齢と比較した時に、うん、ジョーカーっていうものはいわゆるダークナイトというか過去シリーズにおけるジョーカーとは別の人間で、うん、まあ、彼自身あのここで言うアーサーに影響を受けた誰かがあの後のジョーカーになったんじゃな、ジョーカーになったっていう設定なんじゃないかみたいな話を、うん、監督も言及してて、それについては僕らには答えはあるけど、あの今はまだ話すタイミングじゃないみたいなことを監督はおっしゃってたりしたので、
うん、
なんか多分監督が盛り上げたい気持ちとしては、まあそのこれがあので透明はだからこれがあのダークナイトのジョーカーなんだよってことは誰も言わないし、答えがないがゆえに、議論が巻き起こることこそが面白いと思ってるだろうとは思うんですけどね。
うん、さあさあ、そして何かありますか？15個もあるからね。あ、じゃあこれ聞いていいですか？
お、
あのお遊戯会というか、あの病院であの子供たちを笑わせるためにこうなんか踊りとか踊ってた時にさ、
うん、
拳銃がドーンって落ちるんだよね、
うんうん、
でまあ彼はそれでクビになっちゃうんですけど、
うん、
俺あのシーンすげえ笑っちゃったんだけどさ、あの、うんうん、岩崎さん笑った？
一回あそこは凍りつきましたよね。その場所で子どもの視線を見せながら一回凍りついて、うん、でちょっと朝がふざけた感じになってなんかようやく笑ったみたいな空気がなかったでしたっけ確か。
いやなんかね ちょっと俺正確に覚えてないんだけど、
はい、
俺はなんか笑いはなかったような記憶があるんだけど。
あ、そうでしたっけ。
わかんないわね。ちょっとまあただね、なんかあのなんつうのかな、これコントだったらさ銃落ちたら結構面白い気がするのよ、うん、まあその文脈のなんか作り方だと思うんだけど
すごいブラックジョークですよね、うん、面
白いですね。だってあんなハッピーなところで銃落ちるんだよめちゃくちゃおいおいってなるじゃん。てかだからそれを映画で見てる立場としては笑っていいと思うの、
はいはいはい、
だってそんな落とすなよって話じゃん、そんなもん。
特に日本においては普通に今ピエロが病院に来ていきなり銃を落とすことなんてありえねえだろうと思ってるから、
いや日本においてっていうかアメリカだってそんなのないと思うよ。
いやアメリカ銃社会では全然拳銃が出てきたらそれは本物だと思うんじゃないですかやっぱり。
あ、そういうこと。
うん、だから一瞬多分凍りついたんだと思うんですけど。
いや俺はそう、まあそういうふうに、そうか、いやまあだからそれはその日本人の
うん、
平和ボケっていうことなのかもしれないですけど、なんか俺、うん、あれ面白かったから、うん、なんか
面白かったと思います。僕も笑った気がします。
困っちゃうんだよね、その映画文脈ってあるじゃん、映画文脈ドラマ文脈っての、こういう時にどういう感じで落としたらどういう感じで受け止めるみたいなのがあって、
うんうん、
だからあれって笑っちゃいけないムードを作ってたと思うんだけど多分、
うんうんうん、
でもやっぱおかしいなと思っちゃって、だからそういう意味じゃなんか面白い人なんだよなと思っちゃうんだけど、この辺がうじゃうじゃしてきて、要はほら、うん、あのジョーカーはお笑いができない人ってことになってるじゃん。
そうですね、逆にまあ笑わせるんじゃなくて笑われてしまうっていうね。
そうそう、まあそのね最後のデニーロの流れはそういうことになっていくことなんだと思うんですけど、うん、なんかね笑っちゃう俺がどうなんだろうかっていうふうにちょっと 考えさせられましたね、これね。
でもそのお遊戯会で拳銃が落ちたところっていうのは、うん、そういういわゆる笑われる彼自身のそのなんていうんだろうな、あれだ、あのロバート・デ・ニーロとかあの観客とかの見方っていうのは、彼はある種見下げた笑いじゃないですか。あの差別自身を持った上でこんなことやっててつまんないやつがいるよって言ってる笑い方じゃないですか。それとはなんかまたここのお遊戯会における拳銃が落ちたところっていうのの笑いはなんか違う気がしますけどね。
ああ、うん、まあまあまあ、うん、そこは別にあの同じじゃないとは思うんですけど、ただその、うん、メタで見た時にジョーカーを笑うっていう風な状況が意外とそんなにないから、
うん、
てか笑っていいのかなっていう気持ちがすごく僕の中にあったりもしたので、
うんうんうん、
ここで笑ったことが結構得意な感じがしたんですよね。でも僕は割と素直に笑ったつもりだったっていうのが
あれ、でも観客は彼が拳銃をあそこに隠し持ってること知ってたじゃないですか、うん、その前のシーンで。
ああまあはい。
だから確かにそう考えてみるとあそこ笑っ、僕今回そのトッド・フィリップスの作品にしては全然笑えるとこねえなっていう感触を抱いて、さっき僕はこのシーン笑ったって言ったんですけど笑ってなかったかもしれないですね、確かに。そういえば、てかどこも笑うところがなかった気がする。だからそのシチュエーションとして泳ぎ会においてピエールが踊っていていきなり拳銃が落ちたっていうシチュエーションを想像すると笑ってしまうなとは思うんだけど、
うんうん、まあでもそういうシーンの作りにしてないからね、多分それは分かるの、うん、それは分かるんだけどっていう、その
リアルな銃を持ち込んでましたもんね、間違いなく観客にとっては。
うん、そう、まあそうなんだけど、でも面白いんだよ、うん、だからこれがさハングオーバーだったら絶対笑わせるシーンになるはずだと思うんだ。
そうですね、そうですね、
そう だからなんかそこがすごくグラグラしていいシーンだなと思ったんだけど、
なるほどなるほど、うん、
さあ他なんかありますか。
そうだな、アメリカ社会のこの情感、う
ん、いいよ別に何でもいいんだから。
お笑いには役割が与えられた歴史、これで終わらせましょう。
俺これちょっと本当かどうだか分かんないんだけど、ちょっとなんかちらっと人に聞いて、うん、まあ王様がいる国において、
うん、
道化師っていう仕事があって、で道化師っていうのは王様を唯一バカにしていい存在なんだって、
うんうん、トランプにおけるね唯一の王様に対抗するものっていう、
そうそうそうそう、それがだからジョーカーのゆえんみたいならしいんですけど、
うんうんうんうん、
つまり王様を笑わせるっていうために権力に対して合法的に、まあそれはその王様の作ったルールってことだけどに対して逆らうことが形上できる人っていうのがジョーカーってことなんだよね、
うんうんうんうん、
つまりさお笑いの人たちっていうのは権力にたあの立ち向かうっていうかその盾つくっていうのは仕事なんだっていうことなんだよ、
うんうんうんうんうん、
だからちょっと悪い言い方すればガス抜きっていうことですか。
うん、
だから権力に歯向かうことがお笑いの役割だみたいな言い方よく聞くけど、いやいやそうじゃなくて、それをやらないと王様ってのは権力維持できないから、時々そういうなんか悪口とか言うやつがいないと世間をこう抑える時にそれが装置として必要なんだみたいな、そういうことが、うん、まああったみたいな話を聞いて、
うんうん、
だからもちろんあれだよ、やりすぎると道化師は殺されるわけですよ、やっぱある一定のラインがあってそこは守る、だけどもう王様を散々バカにすると、でもそれはあくまで仕事だということなんだよね。って思うとさ、このまあアメリカでどういうふうな役割なのか分かんないけど、この権力に歯向かうっていう立場、例えばそのデニードがやってるみたいな笑いみたいなことは、うんうん、これなんていうかさ、笑いみたいなことでしかないっていうか、
うんうん、
だからジョーカーが最後にやったあのとても笑えない何かっていうのこそが笑いになっちゃうっていうか、 本当の笑いって何か分かんないんだけど、
うん、
仕事としての笑いは全うしてたけど、でも彼はそれはできなくて、で、なんていうか、ある意味の本当の笑いを本当って言ったってひどいよ、もうめちゃくちゃなんだけど、実現した人がジョーカーなんだとすればさ、で、まあそういう言い方もできるし、世の中のある意味こうバランスを取るために存在してるっていう意味でもジョーカーのことを位置づけるんだったら、まあ、つまり必要枠っていうとなんだけど、まあ、しょうがないのかなみたいなことを思うんですけど、まあ、まあそれは行き過ぎで、そのお笑いっていう役割っていうのは一体何なんだろうかってことを、なんかその、
うん、
改めてジョーカーの役割というか道化師というものは権力に歯向かうふりだけしてる仕事なんだっていうことを思うと、なんかねアメリカで、1日だけその、政治家をすごくバカにする人があるんだって。
お
でなんかその時も、その時のその大統領とかが、まあ、そこに大体出席をして、もう当時のオバマ大統領だとかもそのブッシュだとかもさんざかバカにされるみたいな、そういう日があるんだって、
うんうん、
でもそれは彼らがそういう度量がある人間だってことをアピールする日でもあるわけですよ、
うんうん、
で今回トランプは行かなかったんだって。
うーん、
でこれどっちなんだろうと思うわけですよ。つまり装置としての笑いっていうものを考えちゃうと、これってなんかすごくこうやらせっぽい感じもするわけですよ、
うんうんうん、
ところがトランプはそのカードを捨ててるわけ、まさに、
うんうんうん、
だから本当に笑えないけど一番笑える状況になってるみたいな、つまり笑いとかを捨てちゃうことが一番笑えちゃうみたいな状況が実はあって、ってことを思うと、なんかジョーカーのやってることが一番強烈に笑わせることなのかなっていうふうに、なんか逆転に次ぐ逆転が続いていって、だからお笑いって一体何なんだろうかみたいな、だから、ね、うんうん、日本における笑いっていうのが全然権力を歯向かないみたいな話あるけど、だからやっぱ純然たる笑いっていうのはやっぱなかなか地球には存在しないんだなと思いつつも、
うん、
時に権力と笑いが結びつくとめちゃめちゃ危険なんだなってことは、
うんうん、
まあ、一方では思ったっていうか、つまりお笑いってのは全てをゼロにしてくれるわけ、ハハハっていうことで、それが恐怖だろうが何だろうかって失うことになるから、うん、だからめちゃくちゃ危険なんだよね、うん、その危険な装置をどういうふうに僕らが扱っているんだろうかって時に、もうだからそれはジョーカーの話からちょっとずれますけど、僕らって笑いをどう扱ってるんだろうかみたいなこととかも、ちょっとこのジョーカーをステップにしていろんなことを考えてしまったっていう話なんですけれど、
それこそアメリカだとね、まあ、今回の役が象徴してましたけど、うん、まあ、サタデーナイトライブとかね、司会やってる人とかって、うん、もともとスタンドアップコメディっつってね、まあ、自分でこうずっと立って喋って笑わせる、まあ、社会的なことを風刺するみたいなことをやってる人が主流、まあ、ネットフリックスでもいろんなあのスタンドアップコメディの人のなんていうかライブの、ね、映像とか出てたりしますけど、そういうのが多分当たり前にあって、かつ、まあ、トッド・フィリップス監督とかが関係している近しいところにいていろいろな動きがある、さっき池田さんが言ったみたいに、まあ、1日だけ、笑ってもいいみたいな日があるみたいなことがあって、それでも結果として何もその全然それで、かつてそのジョーカーの役割、道化師の役割としてはそういうある種のまあ政治を変えようとする王政っていうものを少しでも軌道を変えようとする何かがあったのかもしれないけど、結果としてまあトランプも参加しなかったとか、まあトランプのもう政治自体はそこは変わっていない、単にそのお笑いで世の中っていうものをよくはしていけないんじゃないかっていう一種の絶望みたいなものがもしかしたら作品には込められている、でそれを変えられないのであればというところで、まあ、結果として絵としてはまあ暴力が生じてしまってるということですよね。だからトッド・フィリップス監督が考えている笑いへの信頼性もありつつ、でもそれが結局 世の中変えてない絶望感っていうのの両方が込められてるような気はしますね。
なんか俺はちょっとひっくり返してた感じがあるんだよね。その笑いが世の中を変えるっていうふうに思ってたっていう気持ちがちょっとなえて、笑いこそがめちゃくちゃ危険な面があるんじゃないかなみたいな、なんかね、そのまあ両方にさ、その笑いっていうのはその楽しさと恐怖と存在してるから、なんか一口に言えないところがあるんですけど、その笑いっていうことで僕らの感情がなんか納得させられちゃうみたいなこととかがあるよなとか、まあね、だからちょっと違うけど、そのデニーロみたいな存在ってなんか本当に悪い人だったのかよく分かんない感じもするじゃない。別にああいうねことでいじってくれるだけでもありがたいじゃないかっていう言い方も実はできるかもしれないんだけど、ね、日本人で不祥事起こしゃそうやって先輩の芸人さんがいじってくれてありがとうみたいな話があるじゃないですか。だって似てるでしょ構造としては。あんだけヤバそうな人でもめちゃくちゃ救おうとしてるとも言えるんだけど、ね、そういうふうに思うと、それはそういう小さいレベルからもそうなんですけど、なんか笑いっていうことがそもそも暴力だったり暴力を見失わせる装置なんじゃないかなっていうふうにすらなんか思ってしまったんですよね。はい、他なんかありますか？
大丈夫です。
なんかあんまり興味ない感じだよね。どういう話があります？なんかまあこれはいいとしても、なんだろう、なんか岩崎さんはどんなことを一番強く思いました？
なんだろうな、そうっすね、僕はだから見終わった直後はこれはエンパワーメントの映画だなって思ったんですよ。ある種ほうほう、その暴力っていう形に起こさないまでも、彼を、まあ、ジョーカーたらしめる社会みたいなものがあって、それにただただ従順に犠牲になるだけではなく、動き出してくれよって、こんなクソったれな世の中なんだからっていうエンパワーメントする映画だと思っていたので、でそのために極端な手段ではあるけれども、もちろん、そこでだから、どちらの感情もあったんですよね。公開されて間もなく、まあ、警備体制は敷かれていたものの、特に大きな事件が起きなくてよかったっていう思いと、あれだけこう攻撃的というか、エンパワーメントするような映画にもかかわらず、そうか何も起きなかったのかっていう思いと両方あるっていうのが正直な気持ちで、
世の中を扇動するような映画でもあり、まあ、映画ではそこまで起こらないかという落胆もありと、
そこが、なんか映画っていうものの持つ力の、結構だから数多く映画を見れば見るほどいろんな価値観に触れて多様性を許容してっていう流れはついてくるんだけど、そこに一種のその攻撃的なものが入ってきた時に、それをまあ多様性の一つとして捉えてしまって、こういう人もいるよねで終わってしまっているんですよね、ある種映画を数多く見る人たちは。これによっていきなりこう行動を起こそうっていうところにはなかなかいかない。で、これは映画自体が、まあ、世の中にこう広く知れ渡っていってヒットして、どんどんいろんな人が見るようになって、普段映画も見ないような人が見た時に、果たしてどういう動きが生まれてくるんだろうなっていうことは、楽しみでもあり怖さもあるっていう感じはあるかな。
まあ言うと別に、ね、特別、めちゃくちゃ特別な映画かと言われれば、まあ、こういう ことを衝動として感じさせる映画はなかったわけじゃないと思うんです、記憶の中においては、うんうん、ただまあ僕がすごいやっぱり衝撃と言えるのはやっぱジョーカーっていうタイトルでこれをやってるってことがやっぱり一番すごいっていうか、
うんうん、
めちゃくちゃ身近なやつだけどだったのにっていうのがやっぱり一番大きいのかなという気は、うんうん、まあするんですけど、うん、そうね、なるほどね、うん、そのまあだから俺はその 理屈ではまあ岩崎さんと同じことは考えたけど、なんかねこうでもやったよ僕もジョーカーみたいな踊りをしながら帰ったよ俺は。
マジっすか。
うん、いやそれはなんかやっぱりさ、まあいろいろ賛否はあると思いますけど、ジョーカーがとても自由になったってことはなんか良くないけど嬉しかったんだよね俺はやっぱり、
うんうんうん、
それはなんか正直なところだったりもして、
いや映画自体もラストシーンはそういう描き方だったんですか、確実に楽しんでるなって朝、うん、
そうね、まあ、楽しんでるっていうかその自由を手に入れて、だからまあ向いてたっていうと変だけどさ、めちゃくちゃそのだって暴力的になってからね強いし、あのなんだかんだ なんかねうまくいくじゃないですか。
でもあれ見方によって、うん、その最後のカウンセリングを受けてるシーン以外は全て彼の妄想だったっていう見方もできるようには作ってるんですよねあれ。
ああそうね、そうね、なんか
だから彼が犯した犯罪をもしかしたら最後の、まあ、カウンセラーを殺したとするならそれだけなのかもしれないっていう。
そう、ああでもそういうふうな意味で言うとやっぱ見てる人に試されてるというか、僕は多分、うん、あれはそこそこ現実が続いているというふうに認知しちゃったから、うんうん、やっぱり世の中っていうのがそういうふうに転がっていく可能性をちょっとやっぱり怯えてもいるし信じてもいるっていうところなんだろうかな、うんうん、なんかあの正しい映画の筋とは分かりませんけど、僕はそういうふうに感じたっていうのはそういうことなのかもしれないですよね、
うんうん、
ほら結局まだまだ全然でしたけども、
はい、
まあ論点はいろいろあるとは思うんですが、ただ僕やっぱりこうジョーカーっていうものがなんかいろんなことを考えさせる、そして俺本当足りないなと思うけど、やっぱそのアメリカの文化っていうのを本当知らないとやっぱこう語れない、語りきれないことがあるのかなというふうに思ったりもして、
1981年のアメリカの話ですよね。まあゴッサムシティという架空の街であります
と、お母さんと一緒に住んでることをバカにするくだりがあったりするんだけど、やっぱその辺とか僕らちょっとピンとこなかったりするじゃないですか。まあね、大体アメリカ人だとやっぱその18ぐらいになるともう親から離れて生きるっていうのがまあ一般的らしいから、まあ、その辺のこととかリアリティがちょっとなかったりとかってこと、
まあ、当時の経済状況とかにもよりますからね。
まあなんかでも恥ずかしいことみたいですよ普通は、親と一緒に住んでるっていうのは、
うん、多分カルチャーとして、まあ、当時のそうですねカルチャーとしてそのいろんなものが重なり合ってそうなってたって感じなんですよ。多分今の時代だとまた違った切り口が考えられるし、
今だとそうなんだ、一緒に住むのもあるんだ、まあよく分かんないからね、うん、まあよく聞くのはそういうのは普通はないですっていうふうに聞くからさ、
結構今のアメリカ映画とかでも全然ある描写ですよ。
うーん、普通の人として、
うん、もちろん、
そうなんだ。まあねその辺とかがちょっとね僕分かんなかったりもするんで、
うん、
まあ、そういうこともねちょっと深く知っていきたいなというふうに思ったりもしました。はい、ということで、ただ言いたかっただけなんじゃないの、はい、ということでですね、少しは岩崎さんも解消できたらよかったなと思いますけど、
楽しかったですよ。
はい、ということで長くなりました、今回はアウトプット、ジョーカーとは何だったのか分かりませんということでね、皆さんもこういうよく分からない時間を過ごしていただければいいんじゃないでしょうか。はい、また他の映画でできれば面白いなと思います。岩崎さんありがとうございました。
ありがとうございました。
お聞きいただいた方々もありがとうございました。以上です。お相手は池田と
岩崎でした。
タナラジ、また。